新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社オプティマインド代表取締役社長松下健さんにお聞きします。ものづくりを支える物流、その出荷の最終拠点からエンドユーザーに届くまでの区間をラストワンマイルと呼びます。そんなラストワンマイルの最適化を手掛けるのがオプティマインドです。配送ルートを最適化し、配車業務の標準化、配送の効率化を実現するシステムルージアを開発。深刻化する物流の人手不足、特定の人に依存する配車業務、 CO2 排出量の削減など大きな社会問題に取り組んでいます。物流の最適化で社会課題の解決を目指すオプティマインドの成長戦略に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社オプティマインド代表取締役社長松下健さんにお聞きします。松下さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、簡単にご説明をさせていただきましたが、ものづくりというよりもいわゆるシステムを構築しているということでしょうかね。
はい、そうですね。
はい、最後の出荷の拠点からエンドユーザーまでの物流ルートをラストワンマイルというんですね。
あ、そうなんです。
で、このラストワンマイルにルージアというシステムを開発されて提供しているということなんですが、うん、どういったもんですか。
結構物流というと皆さん親しみがないイメージがあるんですけれども、例えば一番身近な例で言うとですね、大和さん JP さんのような宅配もそうですし、コンビニに物を買いに行くときにそのコンビニに最後届ける部分、それらはもうあらゆるものは全て物流で成り立ってるんですけれども、その物流現場ではですね、こう毎日毎日受注したデータをもとにどのトラックにどの荷物を積んでどういう順に配送するといいのかというのを計算される配車担当の方がいらっしゃるんですね。その業務ってものすごく難しくて大変なんですけども、こうまあ高齢化ですとか、あとコロナで2週間出社できなくなっちゃったという時にそれでも存続できる体制を構築したいということが課題としてありまして、そこに対して我々はこうアルゴリズム、もうちょっと平たく言うと AI を使って自動でそのルート最適化、ルート計算を行うシステムの開発というのを行っているというのが我々のルージアというものになってます。
そうですか。
はい、
これじゃあ例えば自分に置き換えてね、
はい、
4件回んないといけない、
はい、
時間と順番自由に決めていいよって言った時に、やっぱり自分の中でここをまず先に行って、で次にこっち行って、一番効率いいなっていう道順考えますよね。
考えます。
それが配車が仙台とかになってくるとシステムがいるってことですよね。はい、
まさにおっしゃる通りですね。こう配送その行く先が4箇所あるのって、こう人間で考えると意外と簡単なんですけど、これコンピューターで考えようと思うと4箇所に対して、4の階乗通りって言うんですけど、ものすごい数計算しなくちゃいけないと。これが配送先20箇所あると20の階乗通りなので243系通りっていうですね、奥の上の通りでスーパーコンピューター回しても80年ぐらいかかる計算っていうのを、人間が待てる時間内にいかにいい回を出すかっていうのが、我々の基礎技術になってます。
なるほど、
はいはい、
だって時間かかんない方がいいに決まってるし、ガソリン代かかんない方がいいに決まってるし、人かかんない方がいいに決まってるっていうね。
そうですね。
で、私の前にご着席いただいている松下社長、なんとですね、まだ30歳でいらっしゃいます。2015年名古屋大学の大学院在学中にオプティマインドを創業されました。学術研究と実社会の架け橋になりたいという思いからということなんですが、このラストワンマイルに着目された理由って何ですか。
最初はこうアルゴリズムに魅力を感じたので、なんかこれを世の中に生かしたいっていうところで、農業とか製造業とか回ってたんですけれども、2017年にですね、宅配クライシスという言葉が出てきて、テレビで宅配ドライバーさんが荷物を投げて怒鳴ってるみたいなニュースがあったと思うんですけど、もうどうやら EC が普及して荷物は溢れてると、ドライバーさん足りないっていうところで社会課題がものすごく大きくなってたので、ここなんとかできないかなってことで起業した2年後に物流に集中したっていう感じですね。
まあでも2015年起業ですから、社長はまだ当時22歳大学院の1年生、この年で起業するって、当時 珍しかったんじゃないですか。
そうですね、浮いてましたね
浮いてましたか。そうですか、はい、だってまさに大学院在学中に裸一貫ですよね。
そうですね、
最初からうまくいきました。
いや、もう2年間ぐらい売り上げゼロで、うん、はい、まあ、学生がやっている事業ってなかなかうまくいかないのもありますし、まあ、信頼もゼロなので、はいはい、最初はまあ2年間ぐらい売り上げゼロのまま、うん、何やってんだろうなっていうような時間を過ごしてました。
はい、でルージアという、まあ、一つシステムはどうでしょう、はい、あの今どれぐらいその普及しているんですか。
そうですね、今社数でいうと累計で150社程度ご導入いただいてまして、はい、あの大手さんでいうと日本郵便さんとか、うん、佐賀急便さんとか、はい、あとローソンさんで、名古屋で言いますとあの敷島製パンさんとか、はいはい、東邦液化ガスさんって東邦ガスのグループとかにご導入いただいてます。
はい、あ、そうですか、はい、どう反応とか。
そうですね、まあ、かなりこう楽になったとか、うん、あとはその新人さんでもある程度の効率で配送できるようになりましたっていうような声はいただいてます、ね。
は
い、
ああ、そうですか。はい、さあそんな中ですね、あの今ちらっと22歳で起業されたというお話をさせていただいたんですが、さまざまな企業に飛び込んでこう訪問されたりですね、いろんなご苦労があったと思います。闘争心もあったということなんですが、社長ご自身これここまで突き進められた原動力って何ですか。
あのもともと起業したいぞっていう思いでやってきたわけではないんですけれども、こう未踏欲求というか、うん、自分の中の世界観が広がることに対してすごく興味がある人間だったので、うん、はい、もう毎日毎日いろんな社長さんとか営業に行くと、まあ、その世界を知れるっていうのがすごく面白くて、うん、はい、まあ、それがその今につながる原動力になってますね。
そうですか、はい、お一人で22歳の青年が裸一貫始めたことですよ、
はい、
で最初の2年は売上ゼロだったとおっしゃってましたが、そりゃまあ最初は結構ひどい態度を取られたりとかですよあったんじゃないですか
そうですね、最適化どうですかっていう、まあ、営業をかけてたんですけど、はい、あのいやいや俺の頭の方が最適だわっていうようなことをおっしゃっていただいたりとかはありましたね。
あ、そう
コンピューターよりカンピューターやって言っていただいたりとかはありましたけど、はいはい、まあ、ただそのすごくこうなんていうんですかね、学生だからっていうことで見下す社長とかいらっしゃらなかったですね。
あ、そうですか、はいはい、一応こうどんな商品なのか話は聞きたいっていう態度は取っていただけた。
そうですね、
はい、ということでいろんなねチャレンジをしていった結果今があるというわけなんですが、松下さんのこれまでのあの人生の中で、まあ、特にこう起業されてからですね、
はい、
大きな決断って何かありますか。
もちろんこう事業を転換したりとか、はい、社員とのコミュニケーションがうまくいかなかった時の対応とかいろんな決断はあったんですけど、まあ、あんまりこう大それてかっこいいことはなくて、うん、どちらかというとその常に辞めないみたいな、うん、会社の経営を続けるぞっていう決断をし続けたことが一番大きいのかなというふうに思っています。
はい、なるほどね。はい、今ふと思ったんですが、はい、日本のこの物流で特にこのラストワンマイルっていうのは諸外国と比べてどうなんですか。
一言で雑に言っちゃうとやばいんですね。
あ、そうなんですか
めちゃくちゃやばいんですよ、はあ、まずもともと日本の物流って他の世界と比べるとすごく品質がいいですね、はあ、決められた時間にちゃんと届いて、はい、午前中の荷物はちゃんと午前中に届くって奇跡なんですよ、はい、荷物がなくならないとか、はい、一方でそこの現場で働いてる人ってどんどんどんどん高齢化していって、はあ、で荷物は増えてますと、はい、ってなると今どうなってるかというと2027年とかにですね24万人働き手が不足すると言われていて、近い将来に例えば EC サイトで3000円の靴を買うと配送料も3000円かかるみたいな。
いやそんな時代が待ってるの。
待ってますいいなこの商品買おうと思ってボタンを押すときに、いや配送料高いなっていうので躊躇する世界がかなり近い将来待ってます。
下手すりゃ海外から買った方が配送料安いって話になっちゃうじゃないですか。
海外から買っても最後
日本で運ばないといけないからか、余計高くなるってことか。頑張ってくださいね
頑張ります
さあ社会課題でテクノロジーの限界、新しい世界に挑んで難題に挑むことに心躍らせる集団であるというのがオプティマインドの今のマインドなんですが、課題と未来の展望を聞かせてください。
言うは易しではあるものの、はい、やっぱりその物流っていうのは止めてはいけないもので、現場の方々というのは長年培ってきたベテランの技っていうのがありますので、はい、今すぐじゃあコンピューターがこのルートがいいですよって言ったからといってその通りに運ぶことが本当に最適なのかっていうと、まあ、ノーだと思ってるんですね、うん、だから将来的にいい形を AI が出しつつも、はい、じゃあどこを妥協して、はい、どこは現場の人たちにちょっと負荷をかけていただきながらも変更していくかっていう変化を求めるのが今すごく難しくなってます。やっぱりこうコンピューターでこのルートいいですよってポンって出したとて、うんうん、やっぱりお客さんの事情があったりとか、うん、ドライバーさんの体調があったりとかありますので、そこのギャップっていうのが今我々の社内としてどう埋めようかっていうのが、まあ、ちょっと力不足感も感じてますし、今まさに挑んでる難題ですね。
効率化を大きくマキシマムにくくっちゃっても、
はい、
細かい個人事情がそこに一個一個入ってくるわけだ、はい、
そうなんですよ。例えばなんですけど、はい、ルート最適化しちゃうと、はい、ドライバーさんの残業時間が減りましたと、
はい、
経営者は嬉しいんですけど、はい、ドライバー参加者給料減るわけですよね。
おお、そうですね。
とか、
はい、
あとものすごい最適化した結果、ドライバーさん ABC っていらっしゃって、 A さん B さんは8時間勤務ですと、 C さんだけ4時間でいいですよってなると、なんであいつだけ楽してんだみたいなのあるので、コンピューターがやっぱ感情を汲み取れないっていうところに対する難しさがすごくあります、う
ん
う
ん、なるほどね。まあ、いろんなあの業種の方がこの番組を聞いて自分の会社に置き換えて分かるって今おっしゃったと思うんですけれどもね、はい、Be Professional 5 Powers という言葉、これオプティマインドの言葉としてあるんですが、
はい、
実行力、技術力、現場力、先見力で謙虚力、
はい
はい、これは何かこう意味が終わりなんですか？
そうですね、それぞれにやっぱりあのプロフェッショナリズムとして必要としたい力ということで5つ掲げてますけれども、はい、特に最後の謙虚力というのは創業の時から掲げている言葉でして、うん、やっぱりこうスタートアップとかっていうのはこうちょっとキラキラして、うん、俺たちやってやるぜ感が強いんですが、うん、まあ、実際やらせていただいてるのって株主さんがいて、
はい、
まあ、現場の人がいて、うん、何なら支えてくれる家族がいてみたいなところが常に謙虚でないと自分たちの足元って救われちゃうよねというところで、うん、そこだけはまあ貫いてるというのはこだわりポイントですね。
そうですか、はいはい、でそれに、まあ、あのどれだけこうリンクするか分かりませんが、あの松下さん自身がですね、はい、大事にしている言葉とかありますか？
そうですね、謙虚はもちろん大事にしてますけど、はい、笑顔ですかね、
うん、
はい、やっぱりこう笑う角には福来たるじゃないですけど、はいはい、やっぱりいろんな方々に支えられてここまで来てるのがなんでかなってこう自分で考えた時に、まあ、苦しい時もまあ笑顔でいられると、まあ、相手にも笑顔が伝わるので、うん、まあ、そこだけはちょっと意識して笑顔を作るようにはしています、
うん、そうですか、
はい、